祈ったところで良くなるどころか、一時的に悪くなることもある。停滞時期があって、そこを抜けると、ボンと突き抜けて一気に伸びていく。だからね、何を目標に置くかなんですよ。
こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また、脱お花畑スピリチュアルをテーマに発信しています。もし内容が気に入ったら、高評価、フォロー、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、この2024年の最後の配信となります。今年も週に1回ですね、スローペースでやっていきました。地味な内容も多かったかと思いますけども、いつもご聴取、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。また来年以降もですね、変わらず、地道にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、この2024年の最後をですね、何を喋ろうかなと思ったんですけども、ちょうどですね、年末年始、神社とお参りされる方もいらっしゃると思いますので、今回ですね、YouTube では画面映ってると思いますけども、実はこのメインの配信の他にですね、サブ、マジスピサブラジオというのを実はやってましてですね、最近ちょっと告知をしていなかったんですけども、このサブではですね、緩くですね、フリートークをしたりですね、最近の雑感などを語っているんですけども、で、時々ですね、メインで流したいなというのがあるんですよ。割と好きな映画の話とか、趣味の話とか、で、今年はよく心理学の研修たくさん参加しましたんでね、そこでの話とかするんですが、中にはですね、これはメインで流そうかなというのがありましてですね、それが今回、その音声をこの後添付したいんですけども、タイトルは、祈りは楽になるために行うものではない。楽になるために祈りをやるじゃないですよと。この話ですね。で、ご聴取いただいた方からですね、これはもうメインで流すべきじゃないかというお声を何人かの方からいただきましたので、これを配信したのがですね、2024年の11月24日ですね。まあ、一月ぐらい前のやつなんですけども、20分ぐらいの音声ですね、これは。これは純粋な音声です。この内容ですね、流して、この祈りというのをですね、この年末年始、考えていただいて、そして年始とともにですね、また新たに祈っていただくということをですね、特に、どの宗教組織に所属していようが、あるいはしていまいがですね、祈りというのは、このスピーチャー的にもとっても大切なことですし、このメインの過去の配信においてもですね、かなり回数を重ねてやってきました。で、時にはご質問にね、辛口で回答することもありました。確か、祈っても進歩は感じられませんみたいなね、そういった、ご質問をいただいたことがあるんですが、それは祈ってるふりをしているだけだということで、ちょっと今聞き直してもだいぶ辛口になってしまったなと、ちょっと反省はしてるんですけども、まあそういったですね、単にこの、神様にお願い事したり、あるいはその感謝ね、感謝をすることだけが祈りではない、自分が楽になるためにやるもんじゃなくて、むしろ苦悩をですね、祈るというのは、これは苦悩です。本当はね。けど、やっぱりね、実際はそうじゃないですよね。祈れば、その運気が上がるとかね。まあ、金運が上がるとか、ね、恋愛が良くなる、健康が良くなる、ね、仕事運がどうのこうのとかですね。まあ、夢や願いを叶えるみたいな、そういった手段としての祈りというのが、おそらくこの宗教もそうだし、このスピーチャルもそうですよね。で、スピーチャルもね、まあ、私はあまり見ないんですけども、時々自分のお客さんからですね、あ、こういったのどうですかとか言って紹介されるんですけども、まあ、例えば、なんかね、なんとかっていう神に祈れば、 金運が上がるとか、さっきと同じですよ。運気上がるとかね。正直、それは祈りではなくて、単なるエゴイズムなんですよ。で、まあ、この、病ですよね、これは。スピーチュアルってのは本来、魂と、あとはその本当の幸福ね。それを求めるものだったはずなのに、やっぱり現世、この世における、ね、束の間の幸せとか、まあもちろんそれも大事ではあるんだけども、それだけにとどまっているということが、このエゴですね。エゴイズムにもう、まあこういったなんですけども、汚染されてるわけですよ。正直そういった、この動画見ればね、運気上がるとか、それ系の動画の波動、ね、だったり、まあその語ってる人ですね。その人の波動、オーラですね。いつも言ってる通り、お名前だけでわかりますわけですね。ですかね。それで見ればね。まあ余計に運気が上がるどころか、下げるばっかりだと、そういったことを聞いてもね。まあですから、本当の祈り、本当のスピーチュアル、それこそいつも言ってるマジスピっていうのは何だろうと思って、この2024年もですね、まあ自分なりにこの、考えたり感じたり、したことをですね、述べてきたわけですけども、まあ今回は改めてですね、祈りというのは私は、まあすごい大事なことだと思ってるけども、やり方を間違えれば、まあ私はなんか、これも言い方は悪いんですけどね、まあただの心のラジオ体操かなと思ってます、正直。ね、ラジオ体操もちょっと運動になるぐらいでしょ？ね。ちょっと運動になって終わりですよ、それは。まあもちろんやらないよりは、やった方がいいんだけど、まあ、ラジオ体操のレベルだったらなって、個人的には思いますね。求めてやまないものがある。自分には、登りたい山がある。ね。そういう時、これだけは叶えたい。これだけは何とかして求めたいという気持ち。これが祈りとして、結実するわけですよね。でもそれは、やっぱり苦しいわけです。そして苦しければある意味では正常なんですね。まあこれがね、まあどれぐらいご理解いただけるかわかんないんですけども、単に苦しむことを推奨しているわけじゃなくて、あるいはそのなんかその下手な修行みたいにね、体いじめてなんかそれでいじめさえすれば OK とかそういったことを言ってるわけではなくて、どうしても何か私たちは神ではない。まあ、神の分け見たまかもしれないけども、神と言えるほど高い段階ではまだないわけですね。で、魂の成長とか、ね、成熟とか、まあ、これやっぱり簡単ではないですよね、それは。やっぱり高みに向かっていくっていうのは苦しいですよ、それは。ただ、まあ、そこで何かごまかしたり、ね、そういった挑戦をしないとかいうことじゃなくて、その挑戦に向かっていくような力、エネルギー、あるいは生命力ですね。それを自分の奥底から湧き立たせてくれるもの、震え起こしてくれる何か。まあそれが自分は祈りの一つ大切なことじゃないかなというふうに思っているわけですね。はい。まあ、というわけで、前置きちょっとにしようと思ったんだけど、もう、結構喋ってしまったんで、あとはもう、この時の音源ですね、20分ぐらい、添付しますので、ぜひ、年末年始ですね、いろいろ、まあ、来年の抱負も、終わりの方もいらっしゃると思いますから、そのご参考になれば、そして本当に祈るということをですね、真摯に祈るということ、目先の欲望ではなくて、もっと遠い目、長い、眼差しを持ってですね、やっていきたいと思うし、私自身も2025年も、そういうふうにやっていきたいというふうに思っています。はい。というわけで、今回前置きは長くなりましたけども、この辺にして、添付をこの後します。はい。で、サブラジオですね、もしよかったら、リンクも概要欄貼っておきますんで、よかったら合わせてお聞きいただけると、よくね、このメインで喋ったことをサブで補完的に言う回もありますので、よければ、合わせてね、何か家事とか散歩とかしながら、ほぼ音声ですからね、お聞きいただければと思います。はい。では、 今年も大変お世話になりました。また来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
おはようございます。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。マジスピサブラジオ、今回もよろしくお願いいたします。このサブではメインでは語りにくいエピソードや最近の雑感などをゆるくフリートークしていきます。もし内容が良かったら、いいねやフォローをよろしくお願いいたします。はい。というわけで、前回の収録ではですね、ちょっと、声がガラガラだったかと思いますし、また、あえてですね、サブなので、あえて、途中で咳をしているところもですね、入れました。カットせずに。はい。こういったサブはですね、ゆるくやっていくということなんですけども、この一週間もですね、今日のちょっと話したいことにも絡んでくるんで言っとくと、咳だけが止まらないんですね。咳だけが。まあ今日もですね、もし途中で、なるべく抑制はしてますが、もし出たらそのまま収録しますので、はい、今のところ大丈夫ですけどね。咳だけは止まらないので、あとはその夜ですね、寝れないんですよね。咳と痰が出るんです。うん。他は元気なんですよ。他はめちゃめちゃ元気なんだけど、そこだけそうなると。で、メインの音声、この配信がこれは、日曜だから、金曜に出したやつですね。この2日前ですね。そこでは確か、肯定反応というテーマで話していて、この、人、それぞれ、ケースは違うんですけども、一時的にその体調が良くなるそのプロセスにおいて、一時的に体調が悪くなると。これを根底反応と言ったわけですが、この私の場合ですね、この咳と痰だけが出るという状態ですね。これは私にとっては根底反応だと思っているし、もっと言うと浄化ですね。これは肉体の浄化だけじゃなくて、精神的な浄化も含めてですね。だから、これはメインでは言ってませんけども、例えばその病気、によって、病によってですね、人格が高まる方いらっしゃいますよね。人間として成長する方いらっしゃいますよね。病を通じて。人間としての深みが出るという方もね、いらっしゃいますよね。だからこれも、おそらくは、精神的に成長するプロセスのためのですね、病。だから一種の肯定反応です。生命の法則というのは、なんかちょっとメインっぽくなりますけども、生命の法則というのは、常に良くなろうとしているということですね。で、私の好きな中村天風の言葉でいくと、命というのは、生きて生きて生き抜くものである。命では、生きて生きて生き抜くものであるということですね。それが善か悪かっていうのは、その時によって変わるんだけども、ともかく、たとえそれが悪の方向だろうとも、その本人にとって良くなりたいと。ね。これは、自己実現という本来の意味ですね。ですから、心理学的には自己実現傾向というわけです、これは。あるいは、これは、なんだっけな、魂の自己実現か。これはユングですね。心理学者のユングの言葉だけども、そうやって良くなろうとするプロセスにおいて一時的に悪くなるということをですね。こういったことが、おとといの音声配信と、そして今感じていることなんですけども。で、今日はですね、何喋ろうかなと思ったんですが、あ、そうそう、これはね、サブならではですけども、寝てるときに、咳は止まんないわけですね。で、なんとか咳を落ち着けたいわけだし、で、私はないんですけども、なんかイライラする場合もあるじゃないですか。ね。だって普通は咳出て寝れなくなると、イライラしますよね。なんでだよと。もう早く寝たいのに寝れないっていうのは結構なストレスじゃないですか。ね。だから私はあんまりないんですよ、それは。これは、浄化のプロセスとしてそれが起こってるわけだから、別にね、イライラさせてしょうがないわけですしね。で、そこで、私の場合は、祈るんですよね。 ね、普段からよく言ってますけども、世界平和の祈りというのね、祈ったりとか。まあ、あとはいろんな、祈りとか、瞑想法ってあるんですね。例えば、自分の尊敬するですね、偉人とか、ね、そういった方の、もしお姿がわかるんであれば、顔を思い浮かべるとかね。あとは、まあ、これも祈りの一種ですけども、まあ、自分の、好きな言葉とかね。まあ、それを唱えるとか。まあ、別にそれは、ありがとうでもいいんですよ。ありがとうだけでもいいですけども。で、面白いのがですね これはね、ちょっと、自分の体で実験して面白かったんですけども。祈っていると、咳が余計に出る。ということですね。祈っていると、咳が余計に出る。ということですね。これはね、面白いなと思ったんですね。咳が止めたいわけですよ。ね。気分としては。それはね、浄化って言ったって寝てるときはちょっと勘弁してくれっていうのもあるわけですね。だから、それを祈ればね、まあ、守護霊か神様かわかりませんけども、お願いすれば止めてくれるかなってね。この人間の都合としては思うわけじゃないですか。ね。祈ってくれたらちょっと体も落ち着いてくれるかなと。ところが、実際は逆だと。祈るほど余計に咳が出る。これは、これが面白かったですね。だから、まあ、これね、つまり何が言いたいかというと、好転反応が加速するんですね。さっき言った、良くなるために一時的に体調が悪くなるという、そのプロセスが加速するんですよ。ね。ですからね、余計に咳が出るというですね、面白いんですね。だから、実験、まあもう寝れないんでね、時間あるんで、実験してまして、布団の中でね。祈ったら咳出るなと思って、で、祈るのやめたら、まあ落ち着くんですね、咳が。まあ、出ないことはないんですけども、その頻度が、まあ鈍化するんですよ。だから、祈ってる方が咳出るやんと、ね、いうことですね。これは、要は、祈りというのはですね。まあ、これはもうメインで何回も言ってますけども。まあ、要は、スピーチャー的に、宗教的に言えば、ね、神との対話、なわけですね。神との対話ですね。祈りというのは。あるいは自分の魂の根源に対する、死母ってわかりますか？思い慕うって書いて、死母。とか、あるいは同型。ね。同型というのは、漢字が難しいな。憧れるという意味ですね。同型ね。自分の、まあ、生命の根源ですね。自分はどこから生まれてきたのかってね。自分が生まれた場所ですよ。根源のね。お母さんのお腹じゃないですよ。そうじゃなくて、魂としてどこから生まれてきたのかという、宇宙の根源ですね。まあ、それに思いを馳せることですね。それはね。まあ、いろんな言い方がありますけども。で、そうすると、祈るというのはですね、いわば、宇宙エネルギーと交流をするということですね。あらゆるすべての万物を生み出す根源的なエネルギーですね。ちょっと今、咳が出かけてるんですが、すいません。ちょっと一回咳しますね。ごめんなさい。すいません。はい、失礼しました。これも、収録をしますけども。ね、祈ってると、宇宙エネルギーが入ってくるわけですね。で、このエネルギーが、この肯定反応を加速させると。だから、余計に咳が出るということですね。なんか、人間の都合としてはですね、咳止まってほしいな、早く寝たいなと思うんだけど、これは宇宙的にはそれを加速させるということですね。ですから、長い目で見れば、この好転反応も一時的にね、咳や痰が出るのも早く終わるわけです。だから、長い目で見ればいいわけです。ね。けど、今俺は寝たいんだと。まあ、でもね、まあ、それでも、まあ、自分の場合は、もう、それを、まあ、こういった仕事もね、スピーチャーが仕事でもあるし、こういった宇宙の法則とか、ね、そういったことを考える。探求するのが、まあ仕事であると同時に趣味でもあるし、 ね、ですから、やるんですけどね、それは。うん。まあ、ですので、祈りというのは、なんていうのかな、楽じゃないってことなんですよ。決して楽な行為ではない。ということを、踏まえておく必要があるかなと思ったんですね。ですから、表面的なスピリチュアルとか、まあ、上っ面の宗教の場合ですと、やっぱり何でもその、現実的なメリットと結びつけるので、ね、祈れば、なんか、良くなりますよとかね、病が良くなるとか、貧乏がなるとか、悩みがなくなるとか、まあそういった、なんかメリットを言いますよね。そういったね。まあそうしないと、この現代人には伝わらないからですね。あるいはその、現代人がやる気にならないんですよ。そういったね、餌をぶら下げないと。はい。なので、スピーチャルもそうですけども、まあ、また、よく言ってますけども、引き寄せの法則とかね、ね、誰でも夢は叶うとか、願望は必ず実現するとか、ね、普通に考えたらそんなありえないって。金メダル取れるのは一人しかいねえんだよと。で、これは最近、アップデート、まあ、書き直したブログにも書きましたけどね。金メダル取れるのは一人なんですよ。どんだけ願ったところで、いや、あるいは努力をしたところでね、必ず金メダルを取れるのは一人しかいない。だから、その以外の人は、夢は破れるんです。これはね、これこそが法則ですよ。この世のね、宇宙ではわからない。宇宙ではみんな金メダルかもしれないけどね。けど、この世では、金メダルはたった一人なんです。4年に1回、その競技においては一人しか取れないということですね。で、この祈りというのを、そういった引き寄せと絡めて語る人もいるんですね。つまり、これは聖書に書いてある、その、ね、心で、その、願うことね、求めをさらば与えられんとか、一心に祈れば、それは叶えられるのであるという、まあ、聖書の一部ですね。一部の文言を引っ張ってきて、そうやって語ると。祈ればいいことありますよってね。ところが、そうでもないわけですね。やっぱり、しんどいんですよ、それは。さっきの自分の体調のね、その変化もちょっと考えて言いますけども。必ずしも一直線上に良くなるわけではない。ということなんですね。それは。私もヒーリングをね、スピーチャー的なヒーリング、まあ、メニューでは宇宙ヒーリングなんて言ってますけども、ね、それを、例えばお腹痛いっていう人にやるんですね。そうすると、これは まあ、半分クレームなんですけど、余計痛くなるって言われるんですよ。ね、お腹痛いから、どっかね、体のどっか痛いから、ヒーリングしてくださいって言われてね、個別でやるんだけど、時々ですね、これ全然ですよ。全然じゃないんですけど、時々、余計痛くなるって言われるんですよ。これさっきと原理同じですよ。つまりね、その、好転反応、というかその病から回復に至るまでのプロセスが、加速するんですね。その時間が、まあ、いわば凝縮される感じでしょうね。だから余計に痛くなるんです。これから痛くなるもの、今後ね、将来において味わうべき痛みがですね、前倒しで やってくる感じですね。けど、治るのは早くなるんですね。回復は早いんです。その分。だから、必ずしもその、一直線上じゃないってことなんです。けど、人間の気分としては、やっぱり嫌じゃないですか。そういうね。うん。だからね、まあこれも質問であるんですけど、なんか祈って良くなりますかってね。祈ったら本当にこれ、今の苦しいこの状況良くなりますかってね。言われるんですよ。ね。まあこれは良くなるんです。それはね。本気でやればですよ。本気でね。うん。三日坊主じゃなくて、本気でやるんですよ。三日どころかもう3年とか30年とか 死ぬまでやるもんですけどね。これはね、祈りというのはね。ね、でもこういうこと言うとね、ええー、って、そんな3日だったらできるけど、3年？ええー、まさか30年？うん、できませんって言ってね。うん。けど、これが本当なんです。マジスピ的なそうなんです。真のスピーチャーとしては、一生やるっていうのはこれ当たり前なんです。ね、1日3食？まあ私3食も食べないけど、一般的には1日3食ね。で、日本人ってね、清潔な方が多いんで、お風呂入るじゃないですか。1日1回ね。まあ、せめてシャワーも浴びるでしょ？ 一月に一回とか言う人はあんまりいないんですよね。歯磨きますよね。一日ね、食後ね。それと同じなんで。一生やるんですよ。で、こういうこと言うと、やっぱりね、無理ってなるじゃないですか。ね。で、だからこそ、餌を ぶら下げて やらないといけないわけですけども。うん。まあでも、それを踏まえてやった方がいいですね。なんか、サブなのにメインみたいなこと言ってますけど、祈ったところで良くなるどころか、一時的に悪くなることもある。必ずまあこれもね、うん、スポーツの上達、芸事の上達とか見てもそうですね。一直線上に成長しないんですよ。まあ必ずブランクがある。ね。スポーツだったら何て言ったかな？スランプか。スランプとか、心理学的には多分、プラトーって言ったかな？なんかあるんですよね。そういったね。停滞時期が。で、停滞時期があって、そこを抜けると、ボンと、突き抜けて、一気に伸びていくっていうね。まあこれがこの成長曲線っていう、まあこれも心理学で、あるいはスポーツ心理学なので、もう散々言われてることですよ。これはね。完全にエビデンスがあるんです、これはね。だからまあ、祈りもそうかなと思ってますよ。まあ、祈りの場合はちょっと個人差があるしね、なんか上っ面で祈ってるんだともうこれ、何倍やっても無理なんですけどね。前もこれ、ずっと前にメインで喋ったことありますけどね。何十年祈ろうがね、上っ面でやってるだけじゃ、まあ、進化はないんですね。それはね。だから、ちょっと祈りの場合は精神的な部分なんで、難しいんですけども、さっきの、スポーツと同じでね、一直線上には伸びないんです。むしろ悪くなる、苦しくなることもあるんですね。うん。まあだからこそ、こういったことを知識として、知っておくというのも一つ、まあ重要かなと思いましたしね。うん。だからね、何を目標に置くかなんですよ。楽になることとか、なんか、生活が安定するとかね、病気が治るとか、もっと言うとなんか、儲かるとか、夢が実現するとか、そういった、まあ欲望ですね、これはね。これ欲望です。そのために祈るんじゃないんですからね。欲望の実現とか、引き寄せ願望の実現とか、そんなね、エゴイズムの欲望じゃないんですよ。本当に祈るというのは、自分の、なんていうの？使命とか、天命とか、それをこう、実現させたいと。死ぬまでにどうしてもこれだけをやって、そしてそれな、何か社会のためになるようなね、こういった貢献を死ぬまでやって、せめてこれだけやって死にたいと。で、その願いですね。で、その願いを、何としてもこれだけはということで、心願成就って祈るわけですよ。心願ね。心の願いです。ですからね、こんなん楽じゃない決まってるじゃないですか。ね。どうしてもこれだけはしたい。で、それはなんか、どうしても毎日うまいもん食って過ごしたい とは全然違うわけでしょ？ねえ。もちろんそれは現実的な努力が必要なものだと思う。ね。そういうものですよね。なっちょね。夢だったり、まあ、自分の仕事ですよ。仕事においてこれだけはしたい。ね。目標は高いけれども、この生きているうちにね、到達できるかどうかわからないが、けどどうしてもそこまで、あの山の頂までたどり着きたいんだと。これはしんどいですよ。ね、苦労もあるじゃないですか、そういうね。わざわざ挑戦しなくていいこともやる人もいるかもしれない。だから基本的には苦労するんです、これは。ね。で、その苦労をするために祈るんですからね。いいですか？いい苦労をするために、自分が悔いのない、本当にこの魂を燃焼させたと。命を燃やして生きたと。で、それは辛いに決まってんです、それはね。けど、そのエネルギー、命を燃やすためのエネルギー、で、そのために、人は祈るんです。別に、キリスト教とか、ね、仏教とか、特定の信仰がなくても、何かどうしてもこれを成し遂げたいという場合は、人は祈るんですよ。ね。まあ、それは、苦しいに決まってるということだから、本来祈りというのは、やっぱりね、楽にならないですよ、それはね。 だから、まあ、前もどっかで、まあ、これは有料の、前、昔ね、有料のセミナーでも言ったんですけども、決して楽ではないよと。祈りがだんだんレベルが高くなってくると、むしろ、重荷を背負うことになると。自分が楽になるためにやるんじゃないと。いうことなんですよ。この辺がわからないと、まあ、ずっと祈りというのは初心者のままですね。つまり自分だけの、てめえだけのための、てめえが良くなるためだけの、まあそういった軽い、安っぽい祈りですね。っていうかそんな祈りじゃない。そもそも祈りでも何でもないわけです。はい。じゃあまあそろそろ20分ぐらい経ったんで、今日これでね、終わります。はい。祈れば、プロセスが加速すると。しんどいけどね。しんどいけども、その先にある。ね。長期的な目線で、見るということですね。それが大事だという話をいたしました。はい。では今週のサブラジオ以上です。すいません。何かメッセージがありましたら、概要欄に載せているアンケートフォームから送っていただけるとありがたいです。ご感想、ご意見、ご質問お待ちしています。それでは今週もよろしくお願いいたします。